主イエス・キリストの弟子パウロはその生涯において前後3回にわたる伝道旅行に使わされています。今日の礼拝説教の聖書箇所はパウロの第3回伝道旅行に関する記事であり、紀元後57年頃のことでありました。少し前の同じ使徒の働き20章4節に記されていますように20章4節に記されていますように、その第3回伝道旅行もほぼ終わりに差し掛かっていた頃、パウロはユダヤ人以外の異邦人教会の代表者数名を伴って船に乗り、一路エルサレムに向かって旅を続けていました。すでにコリントの町においてローマ人への手紙を書き終えたパウロが、直ちにローマの町に行くことをせず、多くの困難を予想しながらエルサレムに向かったのは、マケドニアの異邦人教会からの献金をエルサレム教会の兄弟姉妹たちに届けるためでありました。お手元の修法に本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料があると思いますが、その地図に記載されていますが、パウロたち一行はエーゲ海の島々を縫って南下し、エペソの南方60キロほどのところにあるミレトという港町に着きました。20章17節を見ますと、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだと記されていますように、パウロはエペソの教会の長老たち、すなわちエペソ教会の指導者たちを呰び寄せ、彼らに慰めと励ましの言葉を順々と語っていきます。それはかつて3年間パウロ自らが手がけたエペソ教会への惜別説教といえるものでありました。20章28節を見ますと20章28節を見ますと、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのですと、パウロはエペソ教会の指導者たちに語りました。パウロはここにおいて教会を羊の群れに例えていますが、その羊の群れのリーダーたちはくれぐれも自分自身の霊性に気を配るように、忙しさのように我を忘れて仕事に忙殺されてはならないこと、まず自分自身が神様の御前に静まり、十分に御言葉に聞き御言葉に養われ、共におられるご聖霊に満たされながら教会という群れ全体に心を用いていくことが大切であるとパウロは進めています。教会は牧師のものでも誰彼のものでもなく、教会という群れの私たち一人一人のためにご自身の命を捨ててくださった一人のイエス・キリスト様を誠の牧者とする神の教会なのであるとパウロはここで語っているわけですね。その上でパウロはもう二度と生きて再会することのできないであろうエペソ教会の兄弟姉妹たちを神様とその恵みの御言葉に委ねていったのです。続いて20章32節を見ますと、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですとパウロは述べています。そのように私たちの信仰が成長していくために大切なことは、私たちが誰か人により頼んで 人を当てにすることではなくて、しっかりと神様の恵みの御言葉に土台を据えていくということが肝心なんですよね。何々先生とか誰々さんにと人を当てにする信仰は、当てにされる方も辛いですし、それは長続きのする信仰の姿勢とは言えませんね。信仰は目には見えないただ一人の生ける神様に信頼することですし、神様の御心が掲示された聖書の御言葉に信頼の基盤を置くことに他なりません。神様の恵みの御言葉こそ永遠不変の私たちの信仰と生活の唯一の基準に他なりませんね。こうしてエペソ教会の指導者たちに惜別説教を語り終えた後、この20章36節に記されていますように、こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送ったと、別れの光景がここに簡潔に記録されています。そのように共に祈って別れを惜しんだ後、パウロたちはエペソ教会の長老たちに見送られて出版し、21章1節以降に記されていますように、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡ってフェニキア行きの船に乗り換えて出版しました。船は地中海を横切ってキプロスと左手に見ながら、ついにフェニキアの港町スロに入港することができたのです。そしてこの21章3節と4節に記されていますように、そのツロの港で船荷を下ろしている間に、パウロとその一行はツロの町に住むクリスチャンたちを見つけ出して、そこに7日間滞在し、主にある兄弟姉妹の交わりを持つことが導かれていくのです。ところでこのツロの教会はいつごろどのようにして始められたのでしょうか。ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったと、使徒の働き11章19節に記録されていますが、そのフェニキアとは、ツロの町とその近辺を表す表記です。つまり、紀元後34年頃、ステパノ殉教をきっかけとして起こった迫害によって散らされたエルサレム教会のクリスチャンたちは、ツロ、キプロスとシリアのアントヨケの町にまで落ち延びていったわけですね。初代持ちのクリスチャンたちは家族と共に住まいを移していったことでしょう。そのような人々がツロの町にも移ってきて住み、イエス・キリスト様を述べ伝えつつ、家の教会を形成するに至ったとみなされます。時を経てのこの予期せぬ出会いに、ツロのクリスチャンたちの感動はいかばかりであったでしょうか。またパウロたち一行にとっても、行く手に大きな困難が予測される道すがら、ツロのクリスチャンたちのツロのクリスチャンたちとの主にある交わりは大きな励ましであり、慰めであったことでしょう。21章4節後半から5節に記録されていますように、その時ツロのクリスチャンたちは御霊に示されて、エルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告しました。しかしパウロの決意は固く、滞在の日数が尽きると再びエルサレムへと旅立つのですが、ツロのクリスチャンたちは皆妻も子供も家族総出でパウロたち一行を町外れのところまで送ってきました。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから互いに別れを告げ合ったのです。波が打ち寄せる海岸に人々がひざまずき、一 一つ心に祈っている様はいかばかりでしょうか。初代の教会とその信徒たちの主イエスキリストの愛と祈りにあふれた生き生きとした生活を忍ばせる一コマですよね。かつて迫害によってエルサレムから逃れてきたツロのクリスチャンたちは、今エルサレムにおいて予測される迫害のもとに歩みを進めていくパウロの後ろ姿を静かに見送るのです。そして21章7節に記されていますように、パウロたち一行はツロからの航海を終えてトレマイという港町に着き、そこのクリスチャンたちに挨拶をして彼らのところに一日滞在しました。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの伝道者フィリポの家に滞在して主にある交わりの時を共有することが導かれたことでありました。そのようにパウロの行く先々、どんなところにもそこに小さなクリスチャンたちの群れが待っていて、パウロたち一行を歓迎してくれているのを見ることができますが、それはとても素晴らしいことではないでしょうか。そのような喜ばしい交わりに預かることができた反面、パウロはそれの人々を通してパウロの行く手に対する厳しい警告をも受け止めなければなりませんでした。21章4節後半を見ますと、ツロの町のクリスチャンである彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告したとありますし、21章10節と11節を見ますと、アガボという預言者がユダヤから下ってきて伝道者フィリポの家に滞在していたパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと語ったのです。これを聞くとパウロに同行していた者たちも動揺して、パウロにエルサレムには登らないようにと頼んだのです。するとパウロはこの21章13節に記録されていますように、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの御名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えて引き入れようとはしませんでした。ここには行く手に何があろうと前進していこうとするパウロの世界宣教への強い意志が示されています。たとえ何が襲ってこようとも福音を地の果てまで述べ伝えたいというパウロの決意は揺らぐことがなかったのです。パウロは多くの兄弟たちの引き止めるのも聞かずに危険の待ち構えているエルサレムに登って行きます。それはピリピ教会やテサロニケ教会、コリント教会などの異邦人教会から託された愛の捧げ物献金をエルサレム教会の貧しいクリスチャンたちに届けるためでありました。この21章17節に記されていますように、パウロたち一行がエルサレムに着くと、エルサレム教会の兄弟たちはパウロを喜んで迎えていきました。次の日パウロたち一行はエルサレム教会の指導者ヤコブと長老たちを訪問しました。イエス・キリスト様の十字架死と復活から27年ほど経っていたその自分、エルサレム教会はイエス様の弟であるヤコブが責任を持つようになっていました。そしてこの21章19節に記されていますように、彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出していきました。その伝道報告は死を幾度も覚悟したパウロにとって神様と人々の前に成し得る彼の伝道生活の総括とも言えるものであったことでしょう。10年余りにわたる異邦人伝道の歩みをパウロは今一つ一つ 話し出していくのです。あの第一回伝道旅行において石打ちの刑にあったこと、またデルベ、ルステラ、イコニオム、プシディアのアンテオ家の教会ごとに長老たちを任命したこと、第二回伝道旅行を始めた時、アジア州で御言葉を語ることを聖霊によって禁じられ、ヨーロッパ大陸に向かわざるを得なかったこと、そしてフィリピンの町における伝道と東国の行き先、テサロニケ、ベリア、アテネの町における伝道、第3回伝道旅行の際、エペソの町において3年間夜も昼も福音を述べ伝えてきたこと、そのような福音宣教に伴う喜びや苦しみ、思いがけない出来事などを一つ一つの成果を彼の奉仕を通して神様が異邦人の間でなさった御業として報告しているんですよね。主役は神ご自身であり、パウロはあくまで脇役に徹しているのです。脇役に徹しつつ、パウロはいかに鞭打ちや石打ちの刑に苦しめられようとも、そこから立ち上がって自分の体を打ち叩きつつ福音宣教の使命に生き抜いてきているのです。そのパウロを通しての福音宣教の報告を聞いた人々は、イエス・キリストの福音がユダヤ人以外の異邦人たちにも明かしされ、全世界にまで述べ伝えられていることを知って、心から主なる神様を褒めたたえ申し上げていきました。しかしここに一つだけ心配なことがあったのです。それは21章20節から25節のところに述べられていることで、21章20節から25節のところに述べられていることで、伝道者パウロに対するユダヤ人の根も葉もない噂が広まっていたということです。それはパウロが旧約聖書の律法に背くような教えをユダヤ人クリスチャンたちに吹聴しているという噂でした。そのようなパウロに対するユダヤ人の敵を和らげるために、エルサレム教会の長老たちはパウロに一つの提案をするわけです。この21章23節にありますように、それはちょうどその時、ユダヤの古い戒めに従って誓願を立てている者が4人いたので、その誓願のために必要な費用をパウロが出してやるということでした。そうすることによってパウロが律法に背くことを教えているのではないことをユダヤ人たちの前に証明してほしいというものでありました。パウロはその提案を受け入れ、21章26節に記されていますように、その4人の人たちを引き連れ、身を清めて宮、すなわちエルサレム神殿に入り、7日間が過ぎて清めの儀式もほとんど終わろうとしていた時のことを、突然問題が思いもかけないところから起こってきたのです。それはこの21章27節と28節にありますように、アジア州からやってきたユダヤ人たちによるものでありました。彼らは数日前にパウロが異邦人のトロピモを連れてエルサレムの町を歩いているのを見かけていました。それでこの時、宮の中、すなわちエルサレム神殿の中でパウロを見つけるや、パウロがユダヤ人以外の異邦人トロピモを宮の中に連れ込んで、神聖なエルサレム神殿を汚したものと思い込んでしまったのです。憶測が憶測を呼んで、パウロを罪人に仕立て上げ、全群衆は煽り立て、パウロに手をかけて28節のようにこう叫んだのです。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。 皆さんのお手元の地図の下に当時のエルサレム神殿宮の平面図がありますが、今から1960年ほど前のその当時のユダヤの国の法律では、ユダヤ人以外の異邦人を宮の内庭にまで連れ込むことは固く禁じられていました。入れてはならない異邦人を宮の中に連れ込んで神聖な場所を汚したと、そう早がてにしたユダヤ人たちは前々からの憎しみも手伝って全群衆を折り立ててパウロに手をかけたのです。21章30節を見ますと、そこで町中が大騒ぎになり、人々が殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出したとあり、次の31節には彼らがパウロを殺そうとしていたと記録されています。すなわちユダヤ人たちはパウロを殺害する良い口実ができたとばかり勇み立ってパウロを捕らえ宮の外に引きずり出し、滅多打ちにし始めたのですね。その時エルサレム中が混乱状態に陥っているという噂がローマ軍の専任隊長のもとに届けられました。その当時エルサレムの宮とその周辺を警備するため1000人ほどのローマ軍の歩兵隊が宮の北西部にあるアントニアの要塞に駐屯していました。専任隊長は直ちに歩兵隊を率いて現場に駆けつけ、パウロを捕らえて鎖につなぎ、群衆の中からパウロを担ぎ出してアントニアの要塞内の兵に連れて行くように命じました。35節と36節にありますように、大勢の群衆がなおも彼を除け彼を除けと叫びながらついてきましたから、パウロは兵士たちによって担ぎ上げられなければならないありさまでした。普通の人がこんな危ない場面に直面させられたなら、きっともう顔を真っ青にして足もガタガタ震えて口も聞けなくなってしまうことでしょう。パウロを憎み殺害しようとしてついてきたその大勢の群衆に対して、一体パウロはどのように対応していくのでしょうか。21章37節を見ますと、兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが専任隊長に一言お話してもよいでしょうかと尋ねたことが記されており、39節後半にはパウロがこの人々に話をさせてくださいと頼んだことが記録されています。その専任隊長の許可を得ると、40節に記されていますように、パウロは階段の上に立ちました。ユダヤ人たちによって捕らえられ半殺しに遭いながらも、パウロは兵営の階段の上に立ち、キリストを語らずしてこの場を去るわけにはいかないという信仰的気迫を見せているわけですよね。パウロは兵営の階段の上に立ち、すっかり静かになった時、人々に向かって話し始めました。それが次の22章1節から21節のところに記録されているパウロの改心の証です。この改心の証は、まずイエス・キリストを信じる前のパウロの姿が語られ、次にイエス様を信じた時のいきさつが述べられ、そして最後にパウロに与えられた異邦人伝道の使命が述べられています。この22章3節において、パウロが述べていますように、パウロはもともとタルソ生まれのユダヤ人でした。タルソという町は、今日のお手元の地図を見れば分かりますように、エルサレムの北方700キロほどのところにある町で、パウロが青年時代であった紀元後34年頃のその当時、アテネやアレクサンドリアと並び称される学問の町でありました。そのタルソの町において、青年時代のパウロはヘレニズム文化について申し分のない教養を持って育てられ、高度のギリシャ文化を身につけていました。しかし彼は単なる高度のギリシャ文化を身につけていた人だけであったのではなく、彼自身は それよりも生粋のユダヤ人と呼ばれることを誇りとし、さらに先祖伝来の律法について律法学者ガマリエルの門下で厳しい教育を受け、神信仰にかけては誰にも負けないほどの熱心さを持っていました。パウロの狂信的なキリスト教反対は律法学者ガマリエルの門下で学んだ時以来のもので、ステパノ殉教にも立ち会い、その後も教会荒らしをし、またクリスチャンの家に入って男も女も縛って牢に投獄し、死にまでも至らせていたのです。パウロの以前の名前はサウロと言いましたが、サウロはエルサレムやユダヤの地方だけでは満足せず、さらにエルサレムから200キロも隔たるシリアの都ダマスコにまでも手を伸ばそうとし、わざわざ大祭司のところに行ってクリスチャン捕縛の権限をもらい受けたほどでした。彼はただ自分個人の反対運動ではなく、正規のユダヤ教回帰としてダマスコの町に住むユダヤ人クリスチャンたちを処罰したかったのです。サウロはクリスチャン迫害の域に燃え、シリアの都ダマスコを目指して進んでいきました。シリア砂漠を旅して、もう少しでダマスコに着くというところまで来た時、この22章6節に記されていますように、突然天からまばゆい光がサウロの周りを照らし出して、彼はガバッと地に倒れてしまいます。その天からの光は砂漠を照らす焼けつくような太陽の光ではなく、サウロのために主なる神様が特別に照らし出された超自然的な光でした。その時サウロは超自然的な主なる神様の御臨在の前に圧倒されて、へりくだらされ地に倒れ伏してしまうのです。その地に倒れたサウロに対して主は呼びかけられたのでした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。22章7節と言われているその呼びかけに対して、サウロは主よ、あなたはどなたですかと聞きました。あまりにも予期しないことが起こったので、サウロはもう何が何だかわからなくなっていたんですよね。すると今度は8節において、もっと明らかな答えが返ってきました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。飛んで10節中ほどを見ますと、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると主イエス様が仰せられました。その言葉を残して主はサウロのもとを去って行かれました。そしてサウロは何もかも見えないままに3日間が過ぎ去ります。その3日間、サウロの脳裏にはあの光り輝く主の御姿と、いつまでも耳について離れぬ短いお言葉だけが残ったわけです。3日間サウロは飲み食いをせずに断食して祈っていました。その暗闇の中でサウロの耳元には22章8節の主のお言葉、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだという主のお言葉が響いていたことでしょう。一体この主イエス様の言葉はサウロに何を教えてくださったのでしょうか。それは第一に、死んだはずのイエス様が生きて語りかけておられるということです。十字架上で死んだはずのイエス様が死人の中から復活しておられるということです。それは第二に、イエス様が栄光の主として生きておられるということです。第三に、イエス様はサウロの迫害を受けているというのです。サウロがこれまで縛り上げ引きずり出そうとした多くのクリスチャンたちにおいて、実はサウロはイエス様を縛り、イエス様を引きずり出そうとしていたわけですよね。 サウロが多くのクリスチャンたちを罵り、イエス様がゴルゴダの丘で恥ずかしめを受けたわけですけれども、サウロが多くのクリスチャンたちを罵り、鞭打ってきたその恥ずかしめをイエス様が受けておられたのだとすれば、一体イエス様があのゴルゴダの丘で罪人たちの罵りと鞭と十字架を受けて死なれた時と何の違いがあるでしょうか。サウロは多くのクリスチャンたちを撃つことにおいてゴルゴダの丘でイエス様を撃っていたのであり、イエス様を罵ることにおいてゴルゴダの十字架上のイエス様を罵った大祭司や兵士、通行人の仲間に加わっていたわけですよね。そのことに思い至るや、サウロにとってイエス・キリストの十字架は過ぎ去った過去の出来事ではなくなりました。確かにイエス様はサウロの罵りと迫害を受けて十字架上で死なれ、栄光のうちによみがえられたのです。迫害者サウロはイエス・キリストを十字架にかけた自らの罪を痛切に悔い改め、崩れるようにして復活の主イエス様を仰ぎ、イエス様の御言葉に聞き従うほかありませんでした。イエス様から起きてダマスコに行きなさいと促された時、サウロはどんな思いでそのイエス様の御言葉を受け止めたでしょうか。ダマスコの町、それはサウロが同行者たちを引き連れキリスト教迫害の息を弾ませて旅してきたゴールの町です。町にはサウロたち一行を待ちわびるユダヤ教会堂の役員たちがいるはずです。その多くの人々の期待を裏切るかのように、この11節に記されているところの一緒にいた者たちに手を引かれてたどり着く盲人、それは考えるだけでも恥ずかしい姿であり、人々の驚きと失望を罵りと罵倒さえ覚悟しなければなりません。しかしサウロはその3日間の祈りの後にアナニアを迎えた時、彼はためらわずに立ち上がってバブテスマを受けていったのです。22章12節に記されていますように、その時主イエス様は迫害者サウロの改心のために旧約聖書の律法を重んじる敬虔な人アナニアを用いて行かれました。そして22章16節においてアナニアはサウロに単刀直入に進めます。さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい。多くのクリスチャンたちを迫害し、男も女も縛って牢にぶち込み死にまでも至らせたほどのサウロでしたから、この時きっとためらいはもう何度も何度も頭をもたげてきたに違いありません。しかしついにサウロはためらわない決心をしたのです。彼はすぐ立ち上がってアナニアを通してバプテスマを受け、救いの印としてのバプテスマの恵みに預からせていただきました。こうして迫害者サウロはダマスコへの途上でよみがえりの主イエス様との出会いを通して伝道者パウロに変えられていくのです。その改心の時からかれこれ23年後のその時、あれほどパウロがエルサレムに戻ることを願って異邦人教会の代表者たちと共にエルサレム教会に到着したところに待ち受けていたのは、それは逃れる術のない捕縛の名前でした。行く先々で多くの兄弟姉妹たちがパウロの身を案じて、その行く手に待ち受けているものを警告したにもかかわらず、パウロにとっては主イエス・キリストの皆のためなら全身あるのみとの決死の祈りと願い望みがあるだけでした。その姿勢は十字架への道をたどられた主イエス・キリスト様の御姿にどこか重ならないでしょうか。パウロは命の危険を予測しながらもエルサレムにやってきました。それはどのような場合にも 神の恵みの福音を明かしする任務を果たすために他なりませんでした。かつて主様は昇天される直前、弟子たちにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は約束なさいました。そのイエス様の御言葉通り、パウロのうちにあって御霊なるご聖霊はどこまでもひたむきに果敢にイエスキリスト様の福音を地の果てにまで述べ伝えずにはおかない恵みでありました。このようにパウロをしてひたすら福音宣教に駆り立てていく力はまさに御霊なるご聖霊によるものとしか言いようのないものです。私たち北新潟キリスト教会においても、このように福音宣教の主役であられるご聖霊の働きがあなたの私の真実な内なる力とされてまいりますように、また御霊なるご聖霊様があなたをして、イエス様こそ誠の主なる神救い主キリストですとの名おけ信仰の告白にお導きくださいますように。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われますとイエス様はあなたに約束されます。お祈りいたします。恵みと誠に富田も天の父なる神様、21世紀初頭に生かされている私たち一人一人であります。ただ恵みのゆえに信仰によって日々生かされ、あなたの御言葉に聞き従い、あなたの喜ばれる歩みを共に信仰の意志を持ってこれからもさせていただけますようにお願いいたします。さまざまな世の習わしや、さまざまな神様、厳しい一面がいつも見受けられますけれども、その中にあってなおも世の光、地の塩として悟く、また基本的に素直であらしてください。この世の為政者たちの救いのために、また歴史の批判に耐えうる政策決定をすることができますように、取りなし祈り続けさせていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。